ありがとう、作家の本田健です。さあ、今日はですね、緊急配信シリーズで、これから世界で起きる5つのことについて話をしたいと思います。今、いろんなシナリオがあると思いますが、間違いなくこっちの方に行きそうだな、ということに関してお話したいと思います。これをね、参考にしていただいて、あなたがどういうふうに、これからの生活をしていけばいいのか、役立てていただけたらと思います。1番目。今ですね、インフレがようやく落ち着いてたのにもかかわらず、今回 25% とか 35% とかっていう風な関税を導入するってことになれば、例えば iPhone もですね、何百ドルか高くなると。もともと最近 iPhone ってね、20万ぐらいしますからね。だから iPhone が24万円だったのに30万になるとか、そんな感じに話になってますね。で、iPhone だけじゃなくて、ナイキのシューズとかも 70% がベトナムで作られてて、ベトナムは相当高い関税率になってたので、そういうそのものがですね、軒並み上がっていくと。今はね、話されてるだけだと思うんですけど、いよいよ本当にこれが全体的に、じゃあこれは何%ってなってくると、数ヶ月の誤差だと思いますけども、気がついたら値段が改定されていくということになるんじゃないでしょうか。特に 20%、30% 値上がりするとですね、今までその1万円ぐらいだったものが1万3000円とかになるわけでしょ。で、ベトナムとか中国とかから来てたものっていうのは、ヨーロッパのワインとかもそうですけど、今までだから1万円だったワインが1万2000円、30万だったのは36万円とかなるのか。30万のワインは36万。これはね、お金持ちの人気がつかない可能性ありますけど、今まで6000円とかのワインが気がついたら7000、8000になってたら、これはちょっとって思いますよね。2000円のワインだったら、2500円とかになるのかな。そういう風になったらって思いますよね。毎日のようにワイン飲んでた人もちょっと減らそうかなっていう風になるかもしれないし、日常的な靴とか服とかそういったものも、例えばユニクロとかああいうところなんか結構アメリカのオペレーションとか大変なんじゃないかなと思います。まあ、一方でトヨタはですね、まあ、ちょっとずるいというかかっこいいというか値上げをしないということを宣言したんですよね。ずるいなって思うけど。だってアメリカでカローラとかはね、ほぼ 100% 近く確かアメリカで生産してたと思うんですよね。だからずるいというか、全然完全関係ないから値上げする必要もないんですけど、他のね、GM とかフォードとか安い車を作ってるアメリカの会社っていうのは全部もうメキシコとかに工場が行ってるわけですよ。で、アメリカは、まあその1980年代から貿易戦争っていうので、僕は通訳とかしてた中曽根さん、この間のビデオで20年って言いましたけど、30年前でしたね。30年以上前の話ですけど、あの頃から1980年代、90年代、アメリカで工場を作り始めたんですよね。そのおかげでですね、全く値上げしなくていいわけですよ。そういうのでね、トヨタすごいみたいになってるけど、いや、ずるいなって、それはあなたたちは全く関係ないからなんだけどねって、そういう引きこもごも。ユニクロさんなんかはね、中国かで作ってるわけだから、まあ、あれベトナムで作ってたりとか、バングラデシュとかその辺で作ってるアパレルとかはもうこれからどうなんのってことになると思います。いずれにしてもこれは消費者の人たちが払うことになって、税収がですね、何十兆円増えるっていう計算があるみたいですけど、それって結局誰からお金取ってんのって見た時に、お金がない人たちから取ってる、まあ消費税みたいなもんですよね。だから消費税いきなりゼロだったら 20% アップしたら、これはもう暴動が起きますよね。なのでアメリカの人たち、今一つちょっとピンと分かってないっていうか、なんか今まで不当なね、取引してたから中国とか、いい加減にしろとかって言ってたけど、そうじゃないんですよ。結局自分が今まで中国の安いものとか100均とかで買ってたものが、全部 30%、40% 上がるから、結局はお金がない人たちに対する増税なんですよね。なんだけど、トランプ頑張れとかって言ってた人たちも、ちょっと待ってよって。トランプさんは俺たちの味方なのか、それとも敵なのかっていうのがこの数ヶ月で、はっきりしてくるんじゃないかなと思います。2番目、世界のお金の流れが変わる。これはまあ当然といえば当然ですけども、今まで 20% のそういうのがなかった時は普通に輸入してたのに、例えばアメリカに輸出することが難しくなったりすると、これは日本に輸出しようかなっていうことになったりとかするでしょうし、例えばアメリカはワインの一大消費地なわけですけど、ヨーロッパのね、フランスとかのワインが一律 20% 高くなるんだったら、日本に輸出した方がいいなっていうふうになるかもしれませんし、今度はそのアメリカのそのワインとかそういったものは、アメリカからヨーロッパの方は高くなるから、日本とかそういう報復関税をしない国に流れていくって可能性も出てきますね。 今までは中国で作ってたものをベトナムとか、それはだと危ないから、そういうふうな報復関税がないとこを探していくっていうふうなトレンドにもなってくるでしょうし、ここからですね、お金の流れが貿易も含めて大きく変わると思います。直近というか近々で言うと、これからですね、株とか、まあ、仮想通貨とかゴールドも含めて、そこからお金がスーッと抜けていく可能性がありますよね。まあ、今までは株とかは危なくて、ゴールドとか仮想通貨比較的安全資産っていうふうになってたかもしれませんけど、お金が抜けていくときっていうのは全部から抜けてきますから、どれが有利ですかっていうふうに言われても、結局株式市場だけじゃなくて投機マネーっていうのは全部から抜けていくのが一般的に起きることです。仮想通貨はそこまで今のところね、下がっていませんが、結局株でお衣装を食らった人とか、まあお衣装っていうのはその株でですね、信用取引やってた人が、追加で担保入れてくださいねって言った時に仕方なく仮想通貨を売ってみたいな、そういうふうなことになってくると、ゴールドとか仮想通貨も下がっていく可能性があります。まあ、いずれにしてもお金の流れっていうのはここから大きく変わるのは間違いないでしょうね。まあ、どう変わるのか、これはもう本当に神の溝を知ると思います。僕なりには3つ4つシナリオはあるんですけども、どちらの方に流れるのかっていうのは、もうしばらく流れを見ないとわからないと思います。3番目、世界経済が停滞する。まあ、これは当然のことながら 20% 消費が落ちるわけですよね。なぜかというと、その税金分、使えるお金が減ったわけですよ。なので、今までその毎月のようにネイルに行ってた人がネイルに行かなくなり、髪の毛切ってた人が行かなくなり、洋服も毎月のように買ってた人が2ヶ月に1回になってくると、経済が停滞するのは当然ですよね。4番目、仕事が減る。経済が停滞すると仕事が減るというふうになります。今回のその関税のその導入の目的は、アメリカの仕事を守るっていうふうなのが大義名分だったと思うんですけど、今もミシガン州ではもう車がね、相互関税によってその売り上げが下がるということを考えると、何百万人の職を失われるって、そういうふうなデータも出始めたんですよね。なので、世界中ですね、消費が減るってことはお金の流れが減る。なので、働く人たちが減っていくということになると思います。まあ、これは AI なんかも今加速しているので、デザイナーとかそういう発注とかも減ってるんですよね。だからそういう職業の人たちも一緒にいなくなっていくっていうので、ここからもどさくさん紛れてどんどこリストラが横行していくんじゃないかなと思います。これは日本も例外ではないでしょうね。5番目、国際政治の大きな変化。これもどっちの方向に行くのかわかりません。今のところロシアとウクライナがどう停戦するのか、いずれにしても何らかの停戦みたいなのになると思いますけど、そうなった時にやっぱ攻めた者勝ち、分取った者勝ちっていう1930年代40年代、まああるいは帝国主義の時代ですよね、1800年代のそういうふうなところにある意味戻るわけです。報復関税っていうのはこれから始まると思いますけど、そうするとアメリカが孤立していく可能性もありますよね。なので、ヨーロッパ、そして、その、日本。まあ、日本はどっちに行くのかっていうのは試されると思いますけど、ヨーロッパは間違いなくヨーロッパで固まると思います。オーストラリアとかニュージーランド、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、この辺だけだってもう20億人ぐらいいますからね。インドなんかもどっちにつくのか、冷静に見極めてると思いますけど、まあ、日本も言ってみれば 24% も課せられてるってことは、あんまり同盟国とは見なされてないってことですよね。なので、これから日米安保がどうなるのか、アメリカの駐在費がですね、そのどうなるのかとか、もうアメリカ軍はそこにいなくていいっていうふうになるかもしれないし、USAID がどんどんカットされて、僕の友人の旦那さんも、それでね、研究所の職を取られてしまったんですけど、そうやって、たくさんの仕事を減らしていくっていう方向に流れがいくと思います。国際政治も相当緊張していくんじゃないかなと思いますね。日本は台湾有事があるかどうか、そしてその時にどうするのかってことを、決めておかなくちゃいけない、そういう状況に来たと思います。まあ、僕は基本的には政治でこうするべき、ああするべきっていうところからはスタンスは離れてますけども、それでも考えなくちゃいけないというところにはいると思いますね。なので沖縄の皆さんはですね、すごくもう直結する可能性があると思うので、沖縄は沖縄で何らかの意思を表現しなくちゃいけないってことになるでしょうし、そういう意味では1945年からどんどんどんどん平和になっていったのかな、特に冷戦が終わって平和になってたのかなと思ったけど、もうぐるんと大きく変わったっていうのが今の世界の政治のあり方です。そうは言ってもですね、新しい時代が始まってるというか、まあ、次のフェーズに入ったのは間違いないわけで、しばらくすると歴史の教科書としてドナルド・トランプ大統領がですね、関税を その導入して世界が混乱したと。そして大暴落して株が1週間で 20% 下がったとかな、そんなことが書かれることになるんじゃないでしょうか。まあ、ここから先どうするのか。これは私たちが歴史を作れるという意味で、めちゃくちゃ面白い時代に入ったなっていうのが個人的な感想です。なので、毎回言いますが、恐れず慌てず、不安を感じず、世界がどうなっても、あなたの人生、あなたの生活、周りの人たちのつながりを大切にして、新しい時代を一緒に作っていきましょう。ぜひコメント欄にあなたの見立て、よかったら書いてみてください。そして、今どういうふうな気持ちでいるのかってこともね、書くとすごく解放できると思うので、今すごく不安を感じてますっていう人は、よかったら今不安を感じてますの書けば、だいぶ不安が消えていくんじゃないかなと思います。これからみんなでつながっていく。これすごく大事だと思います。個人的な人間関係もそうだして、国もね、わーっとこう、イストリーゲームのその音楽が鳴り始めたわけですよね。さあ、じゃあ誰と組むみたいな。昔あの、修学旅行とか、そういう遠足とかで誰と組むみたいなんで、一人残されたくないっていう、そういうプレッシャーを今感じますね。なので日本は今のところなんとなくアメリカの子分みたいになってますけど、ここからはその貿易に関しては、ひょっとしたらインドとか、ヨーロッパとか、オーストラリアとか、そっちの方と組むかもしれないし、どういうふうになるのか、とっても面白い時代に入ったなというふうに思います。ぜひあなたの感想を聞かせてください。アメリカからお届けしました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。